桜ラジオ。
リスナーの皆さん、こんにちは。桜新聞の、竹瀬幸重です。桜新聞、竹瀬編集長の明日はどっちだ。これから30分間、よろしくお付き合いお願いします。
あとアシスタントの松です。どうかよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今回はですね、昨日ですね、広島の日ということで、ニューヨークでもですね、平和の集いがありまして、僕も行ってきましたけども、日本のですね、広島の平和式典、原爆投下から74年ということで、行われたわけですけども、例年通りですね。まあ、この中でもですね、安倍首相は、国連の方で進めてますね、核兵器禁止条約ですね、これへの、署名や批准はやはりできないということを明言しておりますね。まあ、非常に残念なんですけども、この、核兵器禁止条約っていうのは、まあ、2年前にですね、国連で開始して現在、61カ国が署名して19カ国が批准してるんですけども、これも核兵器を完全になくす国際条約ですね。ただ、まあ、これに関してはですね、核兵器を持ってるアメリカや、イギリスやフランスも含めて、あと NATO 諸国も含めてですね、あと、まあ、日本みたいにいわゆる核の傘下にあるような、核の傘のもとにある、それで安全保障、をしているような、国っていうのはほとんど反対しておりまして、動きがありません。非常に残念なんですけども、どうやって核兵器をなくしていいのかってことを考えると、非常にこう難しいものを感じますね。
はい、まあ、先月7月はですね、まあ、いろんなことがあったんですけども、まあ、一つはあの7月20日が人類の月面到着50周年ということで、ヒューストンの NASA とかでいろんなイベントがありました。まあ、ニューヨークなんかでもあったんですけども、まあ、当時はですね、私も小学生で、NHK がですね、ずっと放送やってて、このアームストロング船長が月面に降り立った時っていうのを中継で見ました。ちょうどね、日本はね、夏休みの初日か次の日かな、21日だったので、はい、よく覚えてるんですけど、自宅で午前11時ぐらいに見てたんですけど、はい、昼前に、あれ 70% がすごい視聴率だったと思うんですけど、いや、うちで見てたのは僕だけだったんですけどね。兄貴とかなんかクラブ活動とか行ってて、親は仕事なんで、平日
まだ、まだ小学生ぐらいですもんね。
そうですね、でももうすごくワクワクしてですね、見ました。でやっぱりこの時にですね、月面に初めて降り立った時にアームストロング船長ですね、人類にとっては小さな一歩だが、人間にとっては小さな一歩だが人類にとっては偉大な一歩だってね、That one small step for man, one giant leap for mankind っていう、まあ、有名な言葉を発するんですけど、これは今聞いてもですね、まさに名言だなと思うんですよね。
そうですね。
これなんでかっていうとですね、もともとアポロ計画っていうのは、ソ連との冷戦構造の中でですね、冷戦対立の中で、まあ、ソ連に宇宙開発って先行されてたのを一気に巻き返すって言って、ケネディ大統領がですね、60年代の終わりには人類を月に行かせるって言って、やったわけで、どちらかというとこうソ連との張り合いだったわけです。
ああ、なるほどですね。
当時はね、まあ、あのソ連は人工衛星スプートニクを初めて成功させて、ガガーリンの有人飛行もみんなソ連に発行されてたんで、でもね、アームストロング船長はここで、人類って言ったんですよね。人間にとっては小さな一歩だ、アメリカにとっては偉大な一歩だなんて言わなかったん
で。ああ、なるほど。ああ、アメリカ人そういうの好きそうですもんね。
人類って言ったところがね、しびれますよね。まあ、この場合はマンカインドっていうね、ちょっと、ね、そういう言い方なんで、マンカインド自体が今ではちょっとあれなんですけど、PC コレクティブコレクトからちょっと変かなってなるんですけど、それでもやっぱり名言には違いない。非常に人類っていう考え方でね、やったんだ。素晴らしいものだって改めて感じますね。
そうですね。
それで、まあ、50年前ということでですね、この年の1969年の 8月にはですね、ニューヨークの北の方でですね、ニューヨーク州のサリバン郡のベセルってところで、ウッドストックフェスティバルっていう音楽コンサートが行われてですね、これはアメリカの60年代のね、カウンターカルチャー、あるいはヒッピー文化を象徴する素晴らしいコンサートになったんですけど、映画でご覧になった方も、ドキュメンタリー映画見られた方もいらっしゃるかと思いますけど、これのですね、50周年ということで、当時、オーガナイザーをした、発案したですね、メンバーの一人が、中心となってやったんですけど、完全に中止ですね、今回。決まりましたね、先日発表されて。もともと今年の4月かな、5月に、これ電通が関わってたんですけど、日本の。正確には電通の海外子会社の電通イージスっていうね、ところなんですけど、衛生面とかね、収益面。安全面、特に安全面もあるんですね、今はね。そういったことでもう完全に降りちゃった。規模も小さくせざるを得なかったので、収益も上がらないということで降りて、いろいろまたどっかでやろうとかやったんですけど、やっぱ無理だということで。当時の60年代のあの雰囲気っていうか、カウンターカルチャーとかっていうのももう完全に終わってしまったのかなっていうことをちょっと感じさせる。もう完全に新しいフェーズに時代は入ってるのかなっていうことを感じましたね。はい、ではお知らせの後に、今日のメイントピックスに入っていきたいと思います。はい、7月22日に、第25回の参院選が行われました。全部で124議席ということで、いわゆる安倍政権が進めている憲法改正がどうなるか結果でですね、思われたんですけども、改憲勢力は81議席止まりで、非改正の79あるんですけども、今回改選されなかったの合わせても、国会発議に必要な3分の2、は割ってしまったのでですね、ちょっと難しくなった。
合計で160議席ということですよね。
164ですね。もちろん公明党を入れればですね、過半数は公明党は14取ってますから、取ってますけども、なんか、大勝利ってことには全然ならない。あと、会見は難しくなったと。
なるほどですね。
もう間違いないですね。むしろ野党の立憲民主とか、国民民主ですか、そういった、共産党も含めてですね、いわゆる一人だけ、立候補を一本化したことで、32のうちの、自由を取ってますし、特に立憲民主党は改選前の倍の17議席まで伸ばしてるので、いろんな言い方されてますけども、誰も負けてないし、どの党も負けてないし、どの党も勝ってない選挙ってことがあるんですけど、これも一言で言ってしまえばですね、そういうことを言う前に、なんだこの低い投票率はって、
そうですね、
それに尽きるような気がするんですけど。
もう2番目でしたっけ。
2番目ですね、94年かなんかにもあるんですけども、今年はですね、統一選挙が、あったばっかりで、大体重なる年っていうのは、どうしても投票率低くなるっていう傾向はあるんですけども、それにしても、50% 切るっていうのはですね、どうしちゃったんだろうみたいなことは言えると思います。逆に言うと、現状維持でいいのかなみたいな。ことだと思うんですけど、正確にはですね、平均 48.80 ですね、定期で。で、この中で特徴的なんですね、今18から投票できるんですけど、18歳と19歳の投票率に至ってはですね、31.33% なんですね。
低いですね。
若者どうしたみたいな感じですね。非常に痛い。これがちょっと足引っ張ったところもあるんですけども、全国規模の国政選としては過去最低だったのが1995年の参院選で、これが 44.52、ここまでは
いってないんですけども、
24年ぶりに 5割切り 50% 切りということで痛い。災害も大雨とかね、台風とかも、7月あったんで、ちょっと大変な面もあったのかもしれませんけど、期日前投票はすごく増えたにもかかわらず、こういったことになったということは残念ですね。
なるほどですね。
はっきり言ってですね、今安倍政権とか進めてる 政策っていうのはよく見れば分かりますけども、簡単に言えば、中高齢者保護なんです。特に団塊世代も、うん、の労働者っていうか団塊世代を守る政策をやってきて、で団塊世代がもう引退なので、70で引退してしまうので、うん、今度は、なんていうんですか、高齢者保護の政策に移る。そうですね、うん、若者はずっとこの20年30年ですか、まあ、よく失われた20年とか30年とか言ってますけど、よく見ていくとやっぱりあの若者対策がなってないんです。割り送ってる。それに対して若い人たちの間では安倍政権が人気があるっていうね、非常にこう、不思議な現象がやっぱり起きて、今よりも悪くなることはないでしょう、あの安定した安倍さんだったらみたいな、
ね、なるほどね、
うん、何か変えていこうとか良くしていこうっていう動きが見えない。でそれが結局大きく見ると日本の閉塞感につながっているような気がしてしょうがないですね。はい、まあ、そういう中でもですね、今回ですね、ちょっと注目されるのがやはり、令和新選組ですよね。
そうですね、
令和新選組が、比例で2人取った。
そうですね、
一番人気のある山本代表は特別枠に入ってなかったので落選してしまったわけですけども、個人では90万票ぐらい、なんかすごい数、歴代最高票数取ってると思うんですけども、まあ、これに関してはですね、非常に画期的ですね。重度障害者が、議員になった、国政の議員になったということで、どうなるかと思ったら工事やって大きな車椅子とかも入れるようにするし、パソコンも入れるとか言ってやったわけですね。いろんなことが、ネットでは飛び交ってましたけども、日本もやっとこういうふうに動いてるかなっていう、感じがして、重度障害者が議員になったからこそできたことですよね。今後はですね、もう、別に、山本代表は落ちても、織り込み済みだったと思うんですよね、最初から。で、やはり、衆院選を狙ってるのはもう間違いないと思いますし、多分、国民民主の方とですね、まあ、一緒になる可能性は非常に高いと思いますね。もともと、あそこの小沢一郎、人は一緒にやってたわけですので、山本代表
です。そうですね。うん、
それを、一緒になって、それをステップに、まあ、枝野立憲民主と、一緒になって、まあ、大きな、左派勢力っていうのを作る可能性が結構あるかなという。
やっぱり
気がしますね、
二大政党制、自民党と、結局なんか、ま、元の民主党に戻っちゃってる印象もなきにしもあらずになっちゃいますね。どうそうすると
今じゃちょっとね影が薄いですけど、やはり今国民民主にいる小沢一郎っていうのは二大政党制を作るべきだって一番動いてた人間で、まだ諦めてないんじゃないかっていう気がしますね。まあ、参院選に関してはですね、もう一つ、驚いた
そうですね、はい、
NHK から国民を守る党でしょうね。まあ、あの地方議会ではもうすでに何人か当選してたりしたと思って僕も知ってましたし、でも前の都知事選には出てなかったので、この代表の方は、うん、あの東京都知事選なんてのはね毎年いろんな人が出てて
そうです、
ね、はい、まあ、あのびっくりしちゃうんですけど、だああいう選挙では地方選って言いますかね、都知事選大きいですけど、ああいうので別にびっくりしなかったんですけど、まさか国政選挙でここまで行くとはっていう感じですね。政党要件でね、取ってますから、ちゃんと、できてる。まあ、あの、NHK はですね、受信料を不払いから来てですね、まあ、実際にはですね、NHK をぶっ壊すなんてね、僕もあの政見放送が見ましたけども、すごいんですけど、
思いましたよ僕も。
あの威勢はいいんですけど、正確に聞いてるとそのスクランブル放送で、金を払った人だけ見れるようにするみたいなね、うん、ことなんですけども、このワンイシューだけでですね票を入れた人がたくさんいた、政党要件の 2% 超えるぐらいいたっていうのは、うん、ちょっと驚きですね。
若者の10代とか20代前半の方とかは結構ここに投票したいみたいな話も聞きましたけど、
だから面白投票に近いんじゃない
ですか。まあそういうことですよね。
こいつ面白いみたいな。
まあそうですね。
それは それでなんかあってもおかしくないと思うんですけども、まあ、これの、公共放送の是非をめぐる話になってしまうので、いわゆる公共放送と民間放送の二元体制をやめるのかみたいな話になるので、結構これは難しいと思いますね、実現は。
でもネットとか見ていると、なんかどうか受信料を払いたくない、公共放送の存在意義とかは認めていると思うんですけど、お金を払いたくないっていう意見がすごいなんかあるなっていう印象はありますよね。
そうですね、額にすればね、月2000円ぐらいなのかもしれませんけど、ね、これやっぱり背景にあるのは結構やっぱり貧困層っていうか、特に独身とかですね、家庭が核家族化なんて、もう核家族化自体が古い言葉になってしまってるんですけど、そういう人たちはテレビだけはものすごい普及してるわけですよ、今テレビですら見ない人もいて、ちょっとややこしい話ですけど、だから携帯でも見れるようにする、見れてそれにも金取るなんて言うからまた嫌なんですけど、そういう金も払いたくない、
そうですね、
月2000円も払いたくないという状態になってるのかなと思うんですよね。まあでも外国ではですね、もう税金化してるところもあるんですよね、フランスみたいにですね。
そうですね、
アメリカみたいに PBS みたいに完全に非営利団体で寄付だけでやってるところもありますけどね。まあいずれにせよ公共放送をなくすのかなくさないのかっていう論議になると、なくすっていうことには、まあ、今の与党も含めてですね、難しいんじゃないかな。
そうですね、
ワンイシューだったらワンイシューで消えていくんじゃないのかって気もしますけどね。まあでもまだわからないです。
なるほど、
何が起きるか見ていきたいと思いますけど、はい、下手に改憲勢力とかに取り込まれないようにしてほしいなっていう感じがしますね。
なるほどですね、はい、ありがとうございます。
はい、7月はですね、アニメ制作会社の京都アニメーション放火事件というのが起きてですね、
ありました
ね、35人亡くなるっていう、まあ、同数ぐらいの人たちが重軽傷を負うっていうですね、非常に、大変な事件が起きて、本当に令和早々大きな事件だな、今年の重大ニュースに入るのは間違いないと思うんですけど、
ですね、
容疑者もですね、青葉真司ですか、41歳で、いまだになんか集中治療を受けてるっていう渋滞らしいんですけども、これ見てやっぱり驚いたのはガソリンの恐ろしさですよね。アメリカでは銃乱射とかがですね、この間も起きましたけども、大量に人が、射殺されたりするんですけども、ガソリンでここまで、放火の恐ろしさですよね。
そうそう、
放火っていうのはもともと重罪なんですけども、やっぱりそういったものを改めて認識しましたね。ガソリンを売るのを規制しようという動きもありますけど、車にこれだけ使ってるガソリンをですね、これ今回だって規制するなんて言ったって10リッターか10数リッターで起こしてるわけですよ。実際には20リッター2つぐらい買ったみたいですけど、実際には15リッター未満であれだけのことを起こしてる。
そんな使かったですね。
まあやった本人を弁護するつもりは全くないんですけども、本人もまさかここまでとは思ってたでしょうね。まあ、それともう一つはですね、今回感じたのは、青葉真司も含めてですね、いわゆるこういうアニメが好きな、オタク、って言われてる人たち、青葉真司は、小説をここに、投稿して、それを、採用されないばかりか、パクったなって勝手に思ったっていう、それがなんか一つの動機になってる可能性があるということが報道されてますけど、つくづく感じたのはですね、今回もいろんなところから、寄付とかですね、日本では10億ぐらい集まってるし、アメリカでも200万ドル以上集まってるんですけども、アニメカルチャーって言いますか、これは完全に市民権を得てるなということをつくづく感じました ね、
そうですね、
みんなでも応援してるみたいな、そういうことを感じて、昔 の、 宮崎努の養女殺人連続殺人事件の時のようにですね、アニメとかなんかみんなビデオがこんなに見てたやつなんだみたいな、そういうことから考えると覚醒の感がしますね。
オタクイコール気持ち悪いみたいなのが、まあ、必ずしも当てはまらないと。
もう当てはまらない、一つのカルチャー、一つのこう、ステータスっていうか、
なるほど、
完全に持ってるなという、持つ時代に完全に入ったなという感じがしましたね。
なるほど。
次はですね、まあ、日韓関係なんですけど、これはもう戦後最悪といって間違いないでしょうね。非常に、やり取り厳しいものがあります。今回はですね、やっぱり、日本政府はですね、8月2日に、安全保障上の輸出管理で優遇措置を取っている、まあ、いわゆるホワイト国から韓国を除外するっていう、政令改正を、まあ、閣議決定して、まあ、8月の28日から実際に施行されるんですけども、これはもう7月にですね、半導体材料の、韓国への輸出管理の厳格化に続いて行ったわけですけども、まあ、これでもう、韓国は、いわゆる、徴用工問題なんかに対するですね、報復措置なんてことでもう、激しく批判してきています。まあ、これで両国の間はね、お互いの外務省がそれぞれ渡航に注意するように言って、注意喚起出していますし、まあ、一部ではですね、何かちょっとひどい目にあったみたいな、ちょっと確認は取れてないですよね。そういうことも小競り合いじゃないですけど、あるとかないとかっていう話もあるんですけど、実際にはどうかなと思いましたけども、まあ、いろいろな歴史問題では日韓いろんなことがあったんですけども、これはもう完全に経済問題、あるいは経済問題まで入ってしまったということでは、もう新しい段階に入ったなということで、まあ、非常に良くない状態ですね。ただ今回のですね、この優遇措置のホワイト国に関してはですね、まあ、要するに、戦略物質、兵器とか核兵器とかに使われそうなものを、まあ、これに使いますよって輸入してですね、韓国が日本から。でもそれをどっかの他の国に、また送ってる。極端な話、北朝鮮に送って、北朝鮮でそれが核開発とか軍事開発の一部に使われてるみたいなことになると困るので、いろんな細かい検査を受けるわけ、調査をね。まあ、でも信頼できる国なので大丈夫だということで優遇措置を取ってる、いわゆるこれはホワイト国、この名前変えるそうですけども、
みたいですね。
なんかホワイト国なんて変ですよね。
レベル1レベル2みたいな、
アメリカから見るとなんだこれはって感じなんですけど、ただですね、この疑惑に関してはですね、もともと韓国自身が調査して出てたことなんですよ。韓国産業、通商資源省っていうんですか、日本的に言えば7月に、軍事利用可能な戦略物質の不正に、輸出があったということで、2015年から今年3月にかけて合計156件の摘発があったと。これがあったんですよね。
なるほど。
これを受けた形にはなってるわけですよ。別に報復ではない、徴用工判決ですね、当時の、企業の資産、日本企業の資産が差し押さえとかですね、まあ、日韓基本条約、で解決済みのことを、蒸し返してるっていうか、無視した内容だったので、それに対する、報復だっていうことには、当たらないようなことを、まあ、日本は国際舞台ではこうちょっと言ってる面もあります。ただもう国内の、
まあ、そうですね、もう
ネットなんか見たら分かりますけど、報復だもっとやれみたいな、ね、そういうのもはっきりあるぐらいなので、ちょっと日本政府としてもちょっとね、まあ、二枚舌まではいきませんけども、ちょっとダブルスタンダード的なものがある、
まあそうですね、
直接のものでないのに違うことでやるっていうね、これね、大きく言うとね、アメリカのトランプ大統領が世の中に出てきたっていうかですね、アメリカの大統領になって、そういうこう、まあ、ディールなんて言ってますけども、そういう圧力のかけ方とかいうのを平気でやるようになっちゃったのを、なんか日本も真似してるみたいな感じがしますよね。これが世界的な潮流っていうか、ブームにならない、ブームっていう言い方あれですけど、ならなければって思うようなとこがありますね。これね、もう本当にね、韓国はね、今まさにナショナリズムが勃興してる時なんですよ。多分そういうことだと思います。
うん、しかも、はい、
やっぱり、まあ、ナショナリズムっていうのはまあ常に、起きるんですけども、今の韓国はやはり、左派政権みたいなもんですけど、うん、
まあ、日韓基本条約戦後のですね、第二次世界大戦後の1965年でしたっけ、後の世界というよりはもっと遡ってですね、戦前というか日本の韓国併合あたりから全部見直したいみたいな
思
いを感じるんですよね。韓国併合自体はですね、確かに今から見れば植民地政策にしか見えないんですけども、当時は国際的に認められてた、国際社会が認めた内容だったんですけども、そこからもおかしい。まあそこの3.1独立運動から、全部見直していくみたいな感じを受けますね。韓国は本当の独立運動をやれてこなかったようなところがやっぱちょっとあるんですよ。北朝鮮はあるんですよ。まあ、いわば革命を起こして、朝鮮戦争を戦って、今のところ建国したっていうね、ナショナリズムを満足させるようなストーリーっていうのを持ってるんですけど、韓国はちょっと持ってないようなところがあるし、
韓国のムンジェイン政権、まあ、ムンジェイン大統領っていうのは、本気に自分が政権とまで、政権中とは言いませんけども、自分が生きてるうちに朝鮮半島を統一させたいと本気で思ってるような気がするんですよね。
なるほどですね。
それに、まず先ほども言いましたけど、左派ナショナリズムっていうか、
なるほどですね。
のとくっついてる。で、そのナショナリズムっていうのは、戦後の秩序じゃなくてですね、第二次世界大戦後、あるいは、日韓基本条約1965年以降の秩序じゃなくて、まあ、そこら辺 もう軍事政権が作ったものとしてほとんど否定しまう。それどころか、日本の韓国併合あたりまで戻って、当時の3.1独立運動の挫折なんかも含めて、その前から全部見直して、こう、ナショナリズムとか国を作っていくみたいな感じを受けるんですよね。だからこれは逆に非常に危険だし厄介ですよね。日本としてもどう対応すればいいのか、やはり慎重な対応が必要だと思います。まあ、すでにですね、交流事業、まあ、スポーツの交流事業とかいろんなものが中心になってますけど、来年の東京五輪のボイコットだって、ないとは言えないです。
ありますかね。なるほど。そこまで来ちゃいますかね。
ただ、やっぱり日本は歴史問題っていうのは、やっぱりそういうこう、戦後とかじゃなくて、やっぱそこら辺から考える必要はあるのかなとは思いますけどね。
なるほどね。
やはり、過去のことをね、いや、過去に結ばれた、合法的に結ばれた国際条約が無効になるとかっていうことはないんですけども、やはりお互いのですね、特に近代に入ってからの関係っていうのは、やっぱりきちんと一から見たい、お互いに理解した上で、考えた方がやっぱりいいのではないかとは思いますね。そうすることがお互いのそういう妙なナショナリズムを起こさないコツでもあると思うんですよね。コツっていうか、まあ、それが本来のものだと思いますし、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、30分間というまでまだまだ話したいことはたくさんあってですね、愛知県で行われてた、国際芸術祭の愛知トリエンナーレでの、表現の不自由点その後が、中止に追い込まれた問題もやりたかったんですけども、まあ、今回は以上にしたいと思います。来月も、お楽しみに。それでは。